ヤコブ一家がヨセフに招かれてエジプトに移住する道のりと、またエジプトでのヤコブの証を見てまいります。46章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。創世記第46章1節から7節。イスラエルは彼に属する者すべてと一緒に旅立った。そしてベールシェバに来たとき、神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。彼は答えた。はい、ここにおります。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろう。ヤコブはベールシェバを出発した。イスラエルの息子たちはヤコブを乗せるためにファラオが送った車に父ヤコブと自分の子供たちや妻たちを乗せた。そして家畜とカナンの地で得た財産を携えて、ヤコブとそのすべての子孫は一緒にエジプトにやってきた。彼は自分の息子と孫、娘と孫娘、すなわちすべての子孫を一緒にエジプトに連れてきた。天の父様、今夕ともにあなたの恵みを、そして不思議な導きを見てまいります。どうか、ご聖霊の導きの中で、主が私たちのそれぞれの人生のうちにもご計画を持って導かれることを見ることができますように。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。兄たちとの和解を成したヨセフは、家族をエジプトに呼び寄せることを兄たちに託して故郷に戻します。そしてヤコブはヨセフが生きている、しかもエジプトの支配者となっているということを聞いて、これまでの悲しみが吹き飛ぶ喜びに包まれ、そしてこの招きに応じてエジプトに行こうと、そう決断して出発いたします。その時のヤコブの心はもう夢のようだったかと思います。しかしまた、ヨセフがいると、また彼がエジプトの支配者となっていると聞いても、過去の歴史を見ますと、エジプトでは、父祖のアブラハムが、サラを、偽って妹と言って、良くない証を、してしまいました。また、イサクに、対しては、エジプトには下るなと警告されていました。エジプト行きについて神様は、確かに不思議な導きがあったんですけども、大丈夫だろうかという戸惑いもあったかと思います。しかし主がこのエジプト行きを計画しておられましたし、また、ヤコブ自身に、語りかけて、 平安をもってエジプトに行くよう導かれました。夜の幻、ベールシェバ、ヤコブにとって思い出深い場所まで行ったときに主は現れて告げます。3節4節に読んだ通りです。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろうと、こう主が告げたので確信を持ってエジプトに下ることができました。かつてアブラハムには子孫が異国に移住することになり、そこで苦難に遭いますけれども、その国を主が懲らしめて約束の地に戻ってくるということが、創世記の15章の13節、14節で告げられていて、ヤコブも知っていたと思いますけれども、その国がエジプトだということが分かったのです。こうしてヤコブはすべて、つまりもう後に戻らないつもりで、家族も家畜も共に全員でエジプトに移住します。8節から27節はこのヤコブの家族、神様は大家族にしてくださいました。妻2人、そして二人のそばめ、それぞれがこうなして12人ですね。そして、孫と、その妻と、それぞれの妻とを加えていきますと、66人です。三代にわたってだったですけども、それほど家族、66人っていうのはなかなかないかと思いますし、12人兄弟っていうのもなかなかないですけども、神様は、家族を増やしてくださいました。そして、やがて出エジプト記に記されているように、奴隷の苦しみの中でも、イスラエルの民は増えて、430年後ですね、男子だけで、62万人という数に、増えていきました。もう、一つの国となすほどの、人数です。こうして、66名は、ヨセフと、会います。ヤコブはヨセフと再会します。そして、エジプトから離れの中心部から離れたゴシェンの地、海岸近くの草原地帯ですけども、そこに、ヨセフの指示に従って、到着します。エジプト人は農耕民、そして、ヤコブの家族は、カナンの人々もそうですけども、牧畜を営むものです。もちろん、エジプトの家畜は農耕のために使われていましたけども、飼って増やすという、特に羊をですね、飼うという習慣はなかったのです。そこで、別々に住むことが許されました。ヨセフが用意した車に、ヤコブは、そして、子供たち、妻たちが乗って、ここまで、来ます。再会の時の、 ことが、46章の、29節以降、記されていますのでお読みいたします。ヨセフは車を整え父イスラエルを迎えに、ゴシェンへ登った。そして父に会うなり父の首に抱きつき首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。お前がまだ生きていてそのお前の顔を見たのだから。そして、ヤコブは、そして、ヨセフの兄たちはファラオに謁見します。47章に入っていただけますか。ヨセフは家族が無事到着したことをファラオに報告し、そして兄弟の中から5人を連れてファラオに会わせました。そしてヨセフがあらかじめ告げたように、職業を問われたときに羊を飼う者ということを言いますと、豊かな草原地でありますゴシェンの地を、住む場所として、ファラオが勧めました。そして、なんとファラオは、この家畜を飼うヤコブの家族の中の有能な者がいたら、ファラオの、家畜を世話する係長として引き立てるということも、ファラオは、伝えて厚遇したんですね。そして、ヨセフの父ヤコブはファラオの前に、謁見します。ヤコブはその時に悪びれず主にある祝福を、祈ってファラオを、祝福しました。ヨセフの信じる神がどれほど偉大な神であることかをファラオは知っていましたし、そのヨセフの父ですから祝福をファラオは謙遜に受けたんです。そしてファラオがこれまでの歩みはどうだったかと聞くと、ヤコブは謙遜に答えます。9節、ヤコブはファラオに答えた。私が辿ってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖がたどった日々、生きた年月には及びませんと。確かにヤコブは、波乱万丈、そして、苦労続きの生涯だったですけれども、包み隠さず、明かししました。かつては、プライドによって、争ったヤコブですけれども、長年かかってこのような、主に祝された正直な器に耐えられていたのです。そして再度ファラオを祝福してヤコブは去ります。そして、ヨセフは、約束した通り、申し出た通りに、家族を、養いました。13節からね、テキストちょっと中性、3節がありますけど、13節から26節には、このまだ厳しい飢饉が続いている中で、エジプトを、どのように賢く治めたかが短く明かしされています。飢饉が続く中で、食料が不足します。しかしエジプトには穀物がたくさんまだ蓄えられていました。 ただで教室することをせず、ヨセフは彼らが払える額で売りました。ただというと粗末にしてしまう危険もあったでしょう。そして少しずつの代金でありましても、こうしてエジプトの王としての財産が増えていき、それはまた良いことのために用いられます。そして長い飢饉のために民の財産が尽きていきます。すると土地を手放し、そしてそれでも足りないと身を売るしかなくなります。するとヨセフは、立場としてはもう身を売って奴隷とされるんですけれども、しかし過酷な生活を強いるのではなく、きちんと養います。そして飢饉が終わった時には、再び、作物を作ることができるんですけれども、彼らをファラオの土地となった地でこき使うんではなく、適切な、むしろ寛大な、使用料を払って、使用料を払ってというか、納めさせて、そして彼らが安心して生活できるようにしました。なんと、税率は5分の1、20% です。この心ある取り扱いに民は感謝して喜んで、ファラオの、しもべとして、使えることが、そして生きていくことができました。祭司だけは直接給料をいただいたので、そうにはなりませんでしたけれども、こうして平和の地にエジプトはさらに繁栄していきます。こうして平穏な中にヤコブは晩年を迎えます。イスラエルの民はこの平和な中で、かつてカナンでは様々な争い事があり土地も痩せていたんですけども、エジプトの肥沃な土地で安心して生きていく民は数を増やしていきました。こうしてヤコブは幸せで平穏な17年間を生きて生涯を全うしていきますが、死期が近づいた時に彼は命じます。47章の29節以降です。イスラエルに死ぬ日が近づいた時、彼はその子ヨセフを呼び寄せて言った。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私のももの下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。私をエジプトの地には葬らないでほしい。私が先祖と共に眠りについたら、エジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれ。ヨセフは言った。必ずあなたの言われた通りにいたします。イスラエルは言った。私に誓ってくれ。ヨセフは彼に誓った。イスラエルは寝床の枕元でひれ伏したと。ヨセフは謙遜にヨセフに頼みます。そして手をももの下に入れるというのは、アブラハムがしもべをイサクの嫁取りに使わすときにも誓わせましたけれども、権威に服するという形です。 こうして誓わせて、地震が召された時にはエジプトではなく、先祖代々のマムレの、マクペラにありますマムレの、あの洞穴ですね、そこに、イサクもヤコブもまたレアも葬られていましたけども、主がこの地を与えるという希望の象徴でありますこの墓地に葬るように命じ、そしてヨセフはそれを誓い、そして壮大な葬儀がエジプトから出た人々によって営まれ、カナンの人々は驚いたということが後に記されています。必ず約束の地に戻すという約束をヤコブは自分の葬りを通して証ししたんです。このようにヤコブは晩年神様の御心にかなった祝された時を過ごし、また良き証を残して行きます。私たちの人生も様々な困難があるでしょう。地上では困難続きで終わるかもしれません。しかし主を信じた者は必ず整えられて、そして幸いな故郷に迎えられます。そのことを信じて歩んでいきましょう。主はこのどちらかというと我が強い自分の思いを押し通したり、また策略を設ける、そして時には人を陥れることもした人物をも作り変えて行かれました。神様は私たちをも作り変えてくださいます。神様の御手に委ねましょう。時間がかかると見えるかもしれませんけど、神様の導きは確実で最善です。主に委ねていきましょう。お祈りいたします。天の父様、ヤコブの平穏な晩年を見ました。神様には不思議なご計画があります。この先どんな導きがあるかわからないことを、先ほどシモン兄弟の証を通しても知りました。しかしどんなことがあっても主はすべてを益としてくださることを、私たちは御言葉から教えられていますので、それを信じて歩ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。